経済総合分析手法です。
本日は PDCA の分離についてお話しいたします。まあ、PDCA っていうのは、まあ、どうやって物事を回していくかってことですよね。どう作って、どう動いて、そしてどう調整して、そしてどう届けるかっていうお話ですね。でそれぞれの人々に世界観があるっていうことに気づいたんですね。なので仲間内でこの PDCA 企画を練って楽しいものを作った、真実に近づいたぞと思っても、それをそのままお客様にその届けても公表してもなかなか伝わらないんですね。だから今回の番組はそういったあなたにお届けしたいですね。とっておきのことをみんなで考えたのになかなか伝わらないよ、どうしてだろう。それはまずお客様の層ごとに分ければいいんです。まあ、それはだからどんなマーケティングでも言われていることですけれども、私はもっととっておきのこの分け方を提案したいんです。それは物事をまあ作りたい人、そしてまあ私のようにこの調整をしていきたい人、そしてやっぱりこの実際動いたり受け止めたりする人ですね、実際働く人ですね。まあ、この人たちに対してやっぱり自然なものを届けたいっていう思いですね。まあ、大きく分けて3つの世界観があるんです。でこの時にだから大多数の人向けにやっぱり自然なコンテンツを届けるということで、やはり低価格で安心したものを届けるべきなんです。まずそれからプロというのは2通りいるんですね。そのものを作りたいプロ、製造のプロと、もう一つはその会計のプロなんです。つまりはでこの財経のプロというのは、まあ、私のようにだから実際にこのプランが回るかどうかってことを考えるんですね。収入と収支が結局釣り合うのかとか、あるいは競争力はあるのかっていうことを考えるのが私たち C パートの役割ですね。でこの C パートというのは、ものを作る人から見るとだからものをこうプランを練ってもいないし、まあ、彼らの言うプランとはものを設計することなんですね。設計図を書くこと、ビジョンを描くことで、その彼らがどんどんどんどん新しいビジョンを生み出していくということに対して、それに対して待ったをかけるんじゃなくって、やっぱりみんなで回していきながら、この価格競争力もあるけれども彼らのビジョンも生かしていくというようなプランを作るんだけど、その結局できた製品をどこの人たちに届けるかなんです。受け取り手たちも私たちチームと同じようにこの4つのタイプの人がいて、そしてまあ D と A のその行動する人と受け止める人っていうのは、この自然な世界観にいる人って考えて、3つと考えると、届けるときにはやっぱりそれぞれの層に分けてやっぱり広告を打たなきゃならないし、パッケージを作るときですね、その商品を梱包するときのそのキャッチフレーズとかですね、やっぱり客層ごとに分けていく方がいいってことですね。でまあ自動車などにおいては、これは一つの会社が一つの層に向けても売るということで、もう各社がブランディングをしている状態ですね。まあ、成長市場になると、もうどこの層に与えるかっていうことをですね、もうあらかじめ全社を挙げて決めておかないと、この競争に勝ち残れないですね。でまあこれから全てをやっていきたいという人は、だからまだ手探り状態であれば、だからテストマーケティングをして、そう、どういうふうな人、マニアな人か、オタクな人か、こう自然な人か、このまあ、3社にどの層に届けたいのかってことを思いながら、こうパッケージを作るといいんですね。まあ、パッケージというのはだからウェブで言うとウェブ広告の最初のページですね。そしてそのチラシのビラのページの書き方ですね。どの人たちに届けたいのかっていうことを思いながら書けばいい。でこれを今までのだからマーケティングだと、ここの層をだから年齢であるとか性別であるとか、あるいはその教育水準であるとかということで、あと地域ですね、どの地域なのか、それも大切ですけどね、その中でこの層を分けましょうということを いう人たちはいたんです。あるいはもっと細かくペルソナというものを決めて、こんな人37歳ぐらいでその婚期を逃しちゃってる女性であるとか、だけど資格も取りたいけれどもキャリアアップもしたいよというようなことをペルソナとして思い描いて、その人のために商品設計をすることによって、そこから口コミでその似たような人に広がっていくといったような方法もありますけれども、僕が提案をするのはちょっとデジタルな考え方ですね。これをまあ大きく3つの世界観に分けましょうということなんです。その大きな3つの世界観に分けて、その中で大きく ずれたような、やっぱりその告知の仕方をしないということですね。それから商品設計ですね、その作ったものですね、これをどんな人たちが使うのっていうことを具体的に思い描いて告知をすることで、もう人々から信頼を得ることができるし、サポートもうまくできるようになると思いますね。で、この大まかなこの区分けを間違えてしまうということが多いんですね。この専門的なマーケティングでも、この大きな、まあ、3つないし5つのこの区分ですね、ここをやはりそのターゲットを照準を間違えてしまうということが多発していたんです。そうするとそもそも理解されないんですね。これは何なのかがわからないよということで、誰からも相手にされないというような商品を生み出してしまっていたんですね。大手でもそれは時々あったんですね。で、今までであればこれを経験と勘で頼っていたりとか、もうビッグデータといって大きなデータを分析をして探り出そうとしていたんですけれども、私はもっとシンプルなものを見つけたということなんです。ですから私は皆さんに今お伝えをしているんです。で、私どもの本当にその増山さん、深月さん、私というように、非常にこの PDC のそれぞれのパートの人なので、まあ世界観がみんな違うんですね。で、まあ3人で話し合ってる時は面白い企画がいっぱいできるけれども、それをいざ実際皆さんにお届けするときに、どういうふうにしてお届けするべきなのかというふうなところですね。そこの落としどころがなかなか見えていなかったんですけれども、今の私の思うところの落としどころというのは、この3人がみんな違うパートであるということは、三者三様の、まあ、ラジオ番組を今作っていますから、ラジオ番組の看板を3つに分けて、それぞれの思う自然なその集ってくる人々を思い描きながら番組を作ればみんなうまくいくんだろうということなんです。で、まあ、真実を追求するという時に、その仲間を持つこと、 PDCA サイクルを回せる仲間を持つということは貴重だけれども、それを皆様にお届けする時には、この PDCA のどのところに落としどころをつけるのかっていうことを、まあ、一つの看板ごとに決断をしましょうということなんですね。で、まあ自動車とかの大きな商品であれば、もう全社を挙げて、例えばトヨタさんであれば C パートの人向けの車を作るんだよというふうにみんなで決断をしましょうということなんですね。だから、まあ会社に勤めるということは大きな看板を背負うという、まあ、少々の重みもあるということをお伝えしたいです。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。